今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記26章17節から25節です。第一サムエル記26章17節から25節、はじめに20節までお読みします。サウルはそれがダビデの声だと分かって言った。我が子ダビデよ、これはお前の声ではないか。ダビデは答えた。私の声です、王様。そして言った。なぜ我が君はこのしもべの後を追われるのですか。私が何をしたというのですか。私の手にどんな悪があるというのですか。王様、どうか今このしもべの言うことを聞いてください。もし私に歯向かうようにあなたに誘いかけられたのが主であれば、主はあなたの捧げ物を受け入れられるでしょう。しかしそれが人によるのであれば、主の前で彼らが呪われますように。彼らは今日私を追い払って、私の主の譲りの地に預からせず、行って他の神々に仕えよと言っているからです。どうか今私が主の前から去って、この血を地面に流すことがありませんように。イスラエルの王が山でシャコを追うように、一匹ののみを狙って出てこられたからです。アメン。お祈りします。主よ、あなたはあなたの御前に正しく歩もうと、そしてその努力をし、その行動をしている生徒に報いられて、守られて、またその心の内に清き心、清き霊を授けてくださいます。今日、主よ、我らのうちに清き心を備えてください。一日の始まりのこの最初の時間、こうしてあなたの御前に出てきた生徒たち一人一人のうちに、あなたが清き心を創造し、揺るがない霊でもって支えてくださいますように。神と人との前で犯してきた罪々をどうか許し、清め、ただ今、主よ、あなたの御前に出て、あなたの命の御言葉に預かるにふさわしく、我らを整えてください。体を整え、心を整え、霊性を整えてくださいますように、このしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくしてくださいますように。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ダビデを追ってきたサウルとその一行に対し、ダビデは、このサウルのその陣営の中、懐深くに入り込んで、サウルの命をいつでも奪える状態にした、主がしてくださったんですけれども、でもダビデはサウルに手をかけませんでした。手をかけさせませんでした。で、それで、サウルの槍を、ね、また水差しを取ってきたんですけども、で、そのことをですね、ダビデは、このサウルの陣営に対して、ね、内緒にしておくことをしませんでした。ね、主が、ダビデを守り、主が、ダビデに味方をして、そしてサウルとその一行の方が、主の御前に誤ったことをしていると、もうこれ、はっきりと明確にするためにです。ね、もう一度サウルは、ダビデに命拾いさせられてるんですけど、でもそれにも懲りず、また再びダビデを追ってきたんですけど、また再び、ね、主はサウルの手にダビデを渡されるではなく、その逆、ね、主はダビデの手にサウルの手を渡されました。ね、ダビデの方が少なく、サウルの方が多く、精鋭部隊であるのに、でも主が軍配を上げたのは ダビデの方でした。そのことをね、はっきりとさせるために、ダビデは呼ばわったんですけども、で、最初ね、昨日の箇所では、ダビデは、アブネルに呼ばわりました。ね、将軍です。サウルを守るべき立場にある、その部下たちに呼びかけて、お前たちは死に値する。なぜなら、油注がれたお方を守らなかったからだ。ね、油注がれた方、ね、キリストですね、ギリシャ語では。ね、ダビデが呼ばわったのは、ね、あなた方は、ね、メシア、キリストを油注がれた方を、ね、居眠りして守っていなかった。ね、だからあなた方は死に値すると。ダビデは呼ばわったんですけども、で、まあ、ダビデはそのように、アブネルとその部下に対しては非常に威勢が良く、また、罪を指摘する口調だったんですけども、しかし、その油注がれたサウル王が呼びかけれ、ね、ダビデに呼びかけたとき、ダビデの口調、ね、それは、本当に柔和で、また、へりくだったものとなります。ね、サウルが、ダビデの声だと分かると呼びかけて、我が子、ダビデよ。これはお前の声ではないか。サウルは本当に、ダビデに我が子よ。と悔いている心、ね、悲しんでいる心が分かります。ね、自分の、寝る前に刺したはずの槍が、また、水差しが自分の手元からない。ねで、ところが、この遠くから聞こえてくるダビデの声の言う通りにね、実際それないんです。ダビデが持っていったということはもう明らかです。サウルとしては、もう二度も、ね、主の手に、また、ダビデの手に、自分が守られた。かろうじて、その罪を犯すことから守られ、また命拾いをしたということを分かって、サウルは、ね、我が子ダビデよ。これはお前の声ではないか。我が子よと呼びかけます。で、ダビデは、このサウルに呼びかけられて、私の声です、王様。それまでの威勢がよく、責め立てるような口調が、ね、油注がれた王から呼びかけられたときは、本当にへりくだった口調になりました。そしてダビデは言います。ね、なぜ我が君はこのしもべの後を追われるのですか。私は何をしたというのですか。私の手にどんな悪があるというのですか。で、19節、王様、どうか今このしもべの言うことを聞いてください。もし私に歯向かうようにあなたに誘いかけられたのが主であれば、主はあなたの捧げ物を受け入れられるでしょう。そうです。もし、ね、このサウルがダビデを追いかけているということが、ね、主から来るのであるならば、主が、ね、そのことを成功させてくださるはずです。そしてサウルの捧げる捧げ物を受け入れてくれるはずなんですけども、でも主はあいにく二度も、ね、これで二度目です。二度も主は、ね、サウルではなくダビデの方に軍配を上げられました。もう明らかなんですね。主が、ですから、サウルのこの主の身胸に逆らった行動、ね、立ち向かったような行動、それを取るのであるならば、主はこのサウルの、することを成功させません、ね。主が人のすることを成功させないということがある。それは、ね、大体主の身胸に歯向かっているときは、それは必ず主はそれを成功させません。もし成功させるようなすることがあるとするならば、何か裏があるんです。その人を、ね、陥れるとか、まあそういう、ね、私たちはとてもちょっとそういうことにはなりたくないですけども、ですから私たちは、御声に聞き従うこと、御言葉を守り行う、ということを続けていくべきです。ダビデは続きます。しかし、それが人によるのであれば、主の前で彼らが呪われますように。彼らは今日私を追い払って、主の譲りの地に預からせず、行って他の神々に仕えよと言っているからです。要するにダビデを、このイスラエルの地、主が、 約束された領土、主が与えられたカナンの地、約束の地、そこからダビデを追い出そうとしている、そのような働きをする者、それは呪われるようにと、ダビデは言います。そしてね、他の神々に使えよ。要するに、イスラエルの神、イスラエルの神殿に行かせず、またイスラエルの領土の中、主が与えてくださった、その相続地におらせず、他の地、ペリシテの地とか、他の神々に使えるように、そのように言う者は、呪われますように言います。私たちも本当に主の宮、この場所において礼拝できること、これはとても幸いです。恵みです。しかし、そこから、追い出そうとするもの、これ何も人に限ったことではありません。確かに A という人の礼拝を B という人が、来させないように邪魔することはあるでしょう。でも、A という人の心の中に働いて、礼拝をさせなくさせている霊的存在は呪われますようにと私たちも本当にダビデのように言うべきです。皆さんを、礼拝を、居眠りによって妨げる。思い煩いによって妨げる。そういったものは呪われるべきだと宣言するべきですし、また皆さん自身の、その常日頃のその行いとか、あるいは、体調管理、礼拝がある前の日に、遅くまで遊んでるとか、テレビを見てるとか、お酒を飲むとか、そういうことをするような性質は私たちの中から取り除くべきです。礼拝の前に、どこか遠くまで、旅をしたりとか、体をつかすれさせるようなことをする、そういうことをして、そういう時は元気に歩くんですけど、でも礼拝に入った途端に居眠りを、もう疲れ果ててしまう。このようなことは皆さんから取り除くべきであり、そして皆さん自身の口で、皆さん自身の心で、イエスの名によってそのような性質は呪われよと、もはやそのようなことはないようにということを皆さん自身が祈るべきであり、また皆さん自身の唇でそのような自分の性質は呪われよと宣言するべきです。神と人との前で喜ばれないような、礼拝を邪魔する。皆さん自身、自分の礼拝を邪魔する。あるいは誰か他の人の礼拝を邪魔させるような性質は本当に呪われるべきです。ダビデは、私を追い払って、主の譲りの地から追い出すような主の宮に礼拝させないで、他の国の神々に仕えさせようとするようなものは呪われますようにと、ダビデは言っており、私たちもそれを祈るべきです。そして、20節。どうか今、私が主の前から去って、この血を地面に流すことがありませんように。イスラエルの王が山で車庫を追うように、一匹の蚤を狙って出てこられたからです。ダビデの血を流すことがないように、罪のなき者の血を流すと、その血は地面の中から叫びます。義人アベルの時からずっとそうです。サウルはこの、罪なきダビデの血を流そうと狙ってきました。なんでサウルはダビデ何もしてないのに、悪いことをしてないのに、むしろ自分の命を、二度も救ってくれたのに、イスラエルに対して大きな功績をしてくれたダビデを追いかけているか。それは、彼自身の妬みによりますね。サウルが自分の王位が、危うい、自分よりもダビデの方が人気を取っている。自分よりダビデの方が、正しい。自分が間違っているということを覆い隠すために、また自分自身のその、悪い性質を見なくしたい。むしろ相手がいなくなれば、その自分よりも活躍している相手が、自分よりも正しい相手がいなくなれば、自分が一番だ、そういう思い込みなんですね。カインの時からずっとそうです。カインがアベルを殺したように、本当に悪者、悪者は義人の血を流す理由は大体そういう妬みとか、自分の罪深さがあらわにされないためとか、 そういうことなんです。まさしく主の御前には頭隠して尻隠さずなんですね。あのダチョウが、ダチョウを襲う獣を前にしたとき、ね、ダチョウは頭だけを砂の中にザッて突っ込むんですね。要するにダチョウの頭としては、ね、ダチョウの前から、ね、ダチョウの目から敵が消えた、ね、砂の中真っ暗で、そうしたらダチョウは、ね、その獣から逃げおおせたと思い込んでおりながら、ね、そのダチョウの図体は獣の前に、ね、晒して続けている。もとも私たちは主の御前に、また悪魔サタンの前にそういう愚かなことを、ね、演じるべきではありません。私たちの罪汚れは、ね、それは、ね、いくら、ね、人を見たところで、ね、人が何か自分よりも悪い、ね、自分よりも弱いその様を見たところで自分の中の罪は清められないなんです、ね、罪とか汚れを清めるのはイエス様の父よですね。それによって本当に皆さん自身が悔い改めて、それで父よで洗い清められなくてはならないんです。このダビデの言葉に対してサウルは答えました。21節以降です。サウルは言った。私は罪を犯した。我が子ダビデ、帰ってきなさい。私はもうお前に害を加えない。今日、私の命がお前によって助けられたからだ。本当に私は愚かなことをして、大変な間違いを犯した。アメン。ね、サウルはここで、本当に、自分が罪を犯したということを、ね、はっきりと認めました。私が、本当に悪かった。もう神様が、ダビデとサウルの間を、ね、裁いてくださったんですね。ダビデが、祈りました。どうか主が私とあなたの間を裁いてくださるように、ね、あの1回目に、サウルの命を、ね、ダビデの手に渡された時、24章ですけども、その時、ね、ダビデがサウルに呼びかけた時、24章12節で言っております。どうか主が私とあなたの間を裁き、主が私の仇をあなたに報いられますように。私はあなたにを手にかけることをしません。ね、本当に主が裁いてくださいました。この1回目のこのダビデの祈りによって主が答えてくださり、そして、ね、15節でもどうか主が裁き人となり、私とあなたの間を裁き、私の訴えを取り上げ、これを弁護し、正しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますように。この、願い、本当に主の前に正しく歩んでいるならば、ね、心に何度わだかまりもなくこの祈りができます。サウルはこのエホバ、主の御名によって祈るということを、ね、なかなか、しませんでした。あまりサウルのセリフの中からこのエホバ、主の御名が出てこないんですけど、ダビデの言葉の中からもう何度も出てきます、ね、アビガイルの言葉から7回も出てきましたね。本当に主を恐れ敬う人は主の御名によって祈り、ね、主の御名によって祝福します。今私たちがその名前を頼るべき主はイエス様です。皆さんはイエス様の名前によってそのことを行動し、また祈り、また相手を祝福し、あるいは、ね、主イエスキリストに反するものに対しては、ね、イエス様の名前によってその人を取りなし、あるいは、ね、どうしても噂をやめないのであるならば、その性質を呪うということをするべきです。この第1回目、サウルが命拾いをしたとき、サウルは、ね、この17節、24章17節で、ね、あなたは私より正しい。あなたは私に良くしてくれたのに、私はあなたに悪い仕打ちをした。あなたが私に良いことをしていたことを今 あなたは知らせてくれた。主が私をあなたの手に渡されたのに私を殺さなかったからだ。まあ、一回目は、まあ、このように祈って、ダビデに、答えてはいるんですけども、で、二回目のね、今日の箇所で、サウルはもう真っ先に、ね、私は罪を犯したと、ね、本当に罪を示されました。ダビデは本当にサウルに対しては、ね、罪を本当に柔和な形で指摘するんですね。あなたは罪を犯したってダビデは言ってない。ね、むしろ、そっと気づかせます。ね、王様、ね。もしあなたが正しいことをしておられるのであるならば、主があなたの捧げ物を受け取られますよ。ね、そうでないのであるならば、ね、そうではない、ね。そのサウルをそそのかしたものが、そそのかした人が呪われますように言っております。ね、私たちの中にあるこの罪を犯させる性質こそ呪われるべきです。サウルは、ね、私は罪を犯した。帰ってきなさい。もう害を加えないから。本当に私は愚かなことをして大変な間違いをした。英語の聖書の方では、ね、本当に私は、愚かを演じて、そして、迷い出ていた。まあ、そういう意味の言葉が使われておりました、ね。自分は愚かで迷い出ていた。自分は罪を犯した。サウルは気づきました。で、実際にですね、この悔い改めのにふさわしい実を結ぶならば、ね、本当に、サウル自身はもうこの、ことをしたでしょう。まあ、でも、その後ですね、まあ、ダビデとサウル、また別れる別れになるんですけども、しかし、サウルは、ね、主に尋ね求めるということを、するよりも、むしろ、ね、祭司が持っていた、まあ、ウリムとか、あるいは、預言者とか、ね、そういったものに尋ね求めても、ね、何も答えてくれないということが、ね、そのすぐ後に来ました。ということは、ね、彼はまだ悔い改めにふさわしい実をその後に結んでいなかったのでしょう。まあ、ダビデとしても、まだ、このサウル、ね、一緒に帰ってきなさい、サウルに言われたんですけど、でも、ね、帰ることをしませんでした。ダビデは、ね、さらに答えています。22節以降、26章の22節から、ダビデは答えていった。ここに王の槍があります。これを取りに、若者の一人をよこしてください。主は、おのおの、その人の正しさと真実に報いてくださいます。主は今日、あなたを私の手に渡されましたが、私は主に油注がれた方にこの手を下したくはありませんでした。今日、私があなたの命を大切にしたように、主は私の命を大切にして、すべての苦しみから、私を救い出してくださいます。ダビデは、このサウルが、自分が罪を犯したという言葉に対して、ダビデ自身は、主が、そのことをご存知だよ。主がおのおのその人の正しさと真実に報いてくださる。そうです。主は人の正しさ、真実に報いてくださるんです。そして、主の前に真実に歩もうとする人を守られます。ダビデはそのことを宣言したんですね。ダビデは、今日私があなたの命を大切にしたように、主は私の命を大切にして、すべての苦しみから私を救い出してくださいます。言いました。私たちも、人の命を大切にするのであるならば、人を、貶めたり、人を怒り殺したり、ね、復讐を自分で遂げようとしたりすることなく、命を大切にするなら、主が皆さんの命を大切にしてくださいます。それに対してサウルは答えます。25節。サウルはダビデに言った。我が子、ダビデ。お前に祝福があるように。お前は多くのことをするだろうが、それはきっと成功しよう。 こうしてダビデは自分の旅を続け、サウルは自分の家へ帰っていった。サウルはダビデに祝福があるように言いました。しかしこのサウルの口から出た祝福は、本当にアブラハムが子供を祝福したように、イサクが子供を祝福したあの祝福とはまた全然違います。もう本当に自分が徹底的に打ちのめされて、もう自分が主の道に歩んでいないことを二度も示され、逆にダビデの方が、正しい道を歩んでいた、ですから本当に心から湧き上がってくる祝福というよりも、本当に、かろうじてやっと出てきた祝福でしょう。まあ、でもそれでも、口から祝福の言葉が出てくるということ、これは大きな前進です。またサウル自身、私は罪を犯したと真っ先に言うこと、これもまた大きな前進です。ダビデ実際に、サウルについて帰って行かなかったんですけども、でも実際に帰ってもきっと主はダビデを守られたでしょう。そしてサウルが もし再びダビデを追い回すような心が、湧き起こっても、でもサウルのそのことを、主は留められたでしょう。でもダビデはですね、非常に恐れに感じて、この後、ペリシテの地に、逃れるんですね。せっかく主が守ってくださったんですけども、そうです、恐れがあるんです。ダビデはまだ、整えられなくてはならないところがまだまだたくさんあるんです。でも主に愛された人であるならば、主はその人を整えてくださいます。私たちに対して、敵がもし命を狙おうとするとき、皆さんが、私たちが主の側に立っていて、主を頼みとしているならば、主はそのすべてを守ってくださいます。ダビデを訴えた者、確かに自婦人はダビデが訴えました。サウルもそれに乗りました。世の中を歩むとき、そのようなことは確かにあるでしょう。でも、主は真実に歩む生徒を守ってくださいます。どうか皆さんは、真実に歩んで、主から守られて、恵みと慈しみに追いかけられて、そしてあらゆることにおいて幸い勝ち得ていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当に私たちはあなたにあって歩むものであるべきです。神の民として、また神の子とされたものにふさわしく、そしてイエス・キリストの御名にふさわしく歩む私たちでありますように。ダビデはその言葉の節々からエホバ、主の御名が出てきました。サウルは出てきませんでした。本当に主の御名を呼び求め、何かことがあるたびに主を頼りとし、主の御名によって歩むものでありますように。どうか生徒たち一人一人が今日もあなたに会って幸いを得て、主の御名に呼び求めるときは、本当に主をあなたが速やかに答え、確かにあなたが生きておられ、あなたを頼りとする者は、主がダビデを守られたように、守られるということを本当に日々実感し、そのような日々が日常生活となっていきますように。どうかあなたが一人一人を助け祝福してください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今日も二度にわたって旅では自分の主君の命であるサウロの命に手をかけることなく、私はあなたの命を突き狙うものではありませんという印だけを示すことができたことを心から感謝いたします。人は言わおもなく私たちのことを後悔して、そして自分自身に害、自分らに害を与える、そういうものとして私たちを数えてしまいがちなものなんですけれど、主よ、本当に私たちがそういった 時でも、この旅でのように、私たちは人の命を突き狙うものではなく、その突き狙える時が与えられても、わけもなくその命を害するものではありません、ということを事実上、この私たちの行いの上で、主よ、私たちも示していくことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。主イエスキリストの御名と血、血と命と栄光によって命を愛し、惜しむ心を私たちにも与えてくださり、敵の前で縁をもうげてくださる、あなたの命の法則を主よ、私たちも守り行うことができますように、イエスよ、助けてください。旅でのこのような行いによって、旅では命を害するものではなく、命を愛するもの、そして主が手を下していない命に対して、自分自身の手を下していないということを私たちも知りました。主よ、あなたの敵であるもの、あなたが許さないもの、あなたが滅ぼし尽くしなさいと言っているもの以外に対しては、旅でのように、主よ、その命が主から来たことを認識して、その命を惜しむ私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを今日の御言葉を通して養ってくださったことを感謝いたします。主はキリストを生きておられる神の御子です。今日も私たちに与えてくださったこの御言葉を大切に、旅でのように、本当に主の御前においても、人の前においても、清く正しく歩むことができますように、歩める力をあなたが与えてください。旅でのように、私たちにも異なった舌を持って、主よ、あなたの掟を、主よ、守り行い、主の御名を褒めたたえることができますように祝福してください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。今日も祈りましょう。世界とその中に住む